現在はですね、2019年の10月の3日のです。木曜日です。ですね、昨日の時点で、昨日おとといだったかな、北朝鮮が潜水艦発射ミサイル SLBM のですね、実験を行ったということを、とりあえず北朝鮮の側がですね、これをやったんだというふうなことをですね、言っております。まあ本当かどうかわかんないです。なぜならばですね、一応日本の昨日の分析においては、潜水艦の中から発射したミサイルではなく、おそらく洋上に、まあ、駆逐艦か船か、まあ、船のようなものを使ってという言い方なんですかね。なんか発射台を洋上、海の上に浮かべて、その発射台から発射したみたいな、よくわからない説明になってました。つまりそれはどういうことかといえば、潜水艦から海上に、海面上に打ち出すような、それらの、その、なんだろうな、システムはまだ完全には構築できていない、持っていない、というふうに見るべきなのかなというふうな気もします。正直なところはわかんないです。なぜならば、日本にしろ、米国にしろですね、これらの、仮に潜水艦からそれが発射されていたとしてもですね、そういうことの一切合切を探知できる能力を日米がですね、これを持ってるんだみたいなことを北朝鮮の側であるとか、ロシア、中国の側に知らせるわけにはいかないので、あくまでですね、発射されたそのものに対して、なんだろうな、まあ、こうである、ああであるみたいな、そういうことを言ってる段階のような気がします。でですね、そのことに対してですね、隣の国のですね、一応今、まあ、国としては消滅するだろうなと思ってますが、韓国のですね、軍事関係者の方々は、日本にジーソミアのですね、ジーソミアの中からにおける、日本が得た情報をですね、くださいというふうに要請したという報道が昨日おとといありました。結局これは何かというとですね、別にその北朝鮮が発射した飛翔体がどうであるとかそういうことを知りたい、まあそれはあるんでしょうけど、知りたいというよりも、今言ったように、日本の側がこの北朝鮮の行った、自称彼らの潜水艦発射ミサイルのことに関してですね、なんていうかな、日本がどこまで掴んでいるのか、掴んだのか、ということを知りたいんだと思います。このジーソミア云々っていうことに関しては。だから、もう韓国はですね、もう抜けると宣言してしまったので、11月22日以降これ抜けるんで、その11月、残りのですね、1ヶ月、まあまあ、だいたい30日、40日の間ですか。これははっきり言ってレームダックになってます。この日米韓軍事情報同盟に関しても。日本の側もですね、ある程度は韓国には渡すと思いますが、本当の真実情報は多分渡さないと思います。例えばですね、それが潜水艦から発射されたものであるとか、そうでないとかとのですね、肝になる情報というのは、韓国には渡さないと思います。もうだから辞めてしまう人間にですね、それを会社を辞めてしまう人間に巨大な大きな仕事を任せますか？任せないでしょ？それと同じような動きがですね、これからの韓国の軍事領域に対しても行われます。まともに情報は渡さないでしょ。日本も米国もこれで。だから、それもですね、韓国の軍の関係者は知らないわけないんですよ。知らないにもかかわらず、そういうふうなですね、ちょうだいみたいなことを恥も外聞もなく言ってみせるのは、ひとえに、北朝鮮と中国のために、日米がとにかく、そういう動きに関して、軍事的にはどこまで探査できる能力があるのかということを、確認し、それを中国、北朝鮮に知らせる、流す、ご中心する。まあ、クズですね。まあまあ、すごく、まあ、はっきりクズだと思うんですけど、そういうことをですね、狙ってるんだろうな、狙ってるんだろうな、というのが、まあ、見え見えですよね。申し訳ないが。いや、申し訳なくないね。まあ、いろいろあります。ということでですね、なんというかね、この韓国の方々というのは、韓国支配層の方々という言い方をしますけれども、自分たちが中心になって北朝鮮を飲み込むというですね、朝鮮統一のプランがあったんですけれども、彼らの中において。これがですね、だんだんとこの日米の側、特に米国の側にバレちゃって、つまりその核兵器付きの朝鮮統一というものをですね、正直米国は認めてないです。これは中国もロシアも認めてないです。そんなもん迷惑だから、はっきり言うけど。干渉地帯、バッファーゾーンにはバッファーゾーンとしての生き方というものがあるはずなのに、その分を超えてですね、彼らは、その地域を不安定にさせるための歯を 覇権ですね、覇を唱えようとしたと、朝鮮主義とも言います。英語においてチャレンジというのはあまり意味では使われておりません。チャレンジする、相手を挑発するという意味です。まあまあさ、置いといて、なんかね、この韓国の側のその計画が打ち崩れていく、それがですね、私はもう今の時点ではプラン B に移ったなというふうに見てます。それはですね、ひたすら北朝鮮に白旗を上げるふりをして接近して、次の世代の金正恩さんの息子あたりに取り入ってですね、自分たちの勢力だけが生き残るというやり方、これね、韓国ドラマなんかで全く同じことやってます。全く同じこと、これを背広を着た現代人たちがやってるんだよっていうのが今のですね、朝鮮半島における私の見え方です。まあいいや、そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。現在はですね、2019年の、10月の3日のですね、木曜日です。日韓におけるですね、いわゆる米国がですね、米韓同盟を大事に思うあまりに、これらの利権関係者が日本に対してですね、韓国がやることは全部目をつぶれというふうに働いていた力がですね、消滅しちゃったんで、日本国内でですね、在日韓国人だとかそれらの関係者が起こす特に暴行だとか強姦だとかの犯罪の動きなんですが、これら今まではマスコミは取り上げなかったという、これに関してですね、積極的に取り上げろというふうな方向でですね、全体が動いているなというふうに私はこれ感じるようになりました。それはですね、誰だったかな、私道端アンジェリカって私知らないんですけど、誰ですかこの人と私も思ったんだけど、まあ芸能人なんでしょうね。この道端アンジェリカさんという人のですね、旦那さんが韓国人なんですって。で、この在日韓国人のアンジェリカさん、道端アンジェリカってそもそも何人か私は知らないんだけど、旦那さんが在日韓国人なんですよ。でですね、この人が、この旦那さんがですね、飲食店経営なんですけれども、キムさん。まあ、キムしかいねえのかって思いますが、知り合いからですね、とりあえずその知り合いから35万脅し取ったということでですね、逮捕されたということを3日にですね、 TBS がですね報じております。でですね、その脅し取った時にね、つまり金振り込まなかったらお前の目を失明させてやる、鉛筆で刺してやるみたいなことを言ったということの流れの中で、隣にこの道端アンジェリカさんというのは横で見てたというふうな証言が、これ日刊スポーツ書いてます。本当かどうかは分かんないです。本当かどうかは分かんないけど、まあでも本当なんだろうなと、とりあえず思っております。こんな事例がですね、山ほどあるんですよ。日本国内においては。それが全部ですね、抑え込まれてた差別だとかヘイトだとか。しかしですね、我々は日本人はですね、本当にそろそろいい加減こういうことの支配される側に立つことの繰り返しからは抜けなくてはいけません。私前にも何度も言いますが、あなたの支配を受けますよ、あなたの脅しに屈しますよ、イコールあなたの支配を受けますよという側に、何一つ立ち向かおうとしない人というのは、思わない人と、おかしいと思わない人というのは、支配されるものとセットとなっている、支配するものとセットとなっている、支配されるもの、これは同じものなんですけれども、この領域に、座標に自分を移動させたことになります。そしてこれからの地球においては支配するものと支配されるものという側にいる領域を捨てていくんですよ。まあ捨てていくというかですね、地球自身がその自らのですね、状態を変えていくので、この支配するものとされるものの側にいる座標領域の人たちは全部振りほどかられていくというか、超高速でですね、しがみついているその支配するものと支配されるものの人たちが、その超高速で動いている地球号列車がですね、さらに100キロからですね、1000キロぐらいに加速している流れの中で、もうしがみついていられなくなるので、これからですね、全部振りほどかれてですね、捨てられていくんです。その流れに今実はあるんですけれども、この支配するものとされるものという側は、地球自身に開いた穴です。この概念はとりあえず覚えておいてください。私の言ってくるのは常に間違ってますが、とりあえず覚えておいてください。そしてこの支配するものとされるものという一連の動き、単位時間あたりに許された行動の中で、それを選択する人たちというか、その状態というのは、この地球という座標領域からですね、どこか他の地点にエネルギーというものを横流しする システムの一部として機能しております。だからこういう支配するものとされるものが大好きという系統の方々の人間というのは本人は全然気づいてないんですが、その目的のためだけにこの地上に人間として生まれてきた人たちです。これもですね、自分はそうだったんだということに対して気づいていけば、まだですね、その自分なるものを構成している振動波形という言い方をしますが、これが変わっていくので、その状態から脱する、自ら抜けるということが可能になるのですが、まずこの基本概念すら理解していない人というのは、その状態、自分がなぜこれからひどい目に遭うというか、なぜ死んでいかなくてはいけないのかとか、そういうことも何も理解しないままですね、怒涛のように死んでいくんだろうなというふうなことは、とりあえず言っておきます。あと、その韓国人絡みで、今、道端アンジェリカさんの旦那さんのことを言ったんですが、もう一つ今日、ツイッターで出てましたね。渋谷区。渋谷区でですね、渋谷区の路上でです、通行人でですね、殴りかかったですね、韓国大使館員というのがいます。韓国の大使館に勤めている職員です。これがですね、警視庁がですね、暴行容疑で現行犯逮捕したんですよ。したんですけど、一応ですね、大使館員だったもんですから、外交関係に関するウィーン条約っていうのがあるんですが、これに基づいてですね、男性職員をですね、釈放してですね、で、一応任意捜査に切り替えてですね、で、同容疑で、殴った容疑で書類送検だけしたという形になってますが、この殴った人はどうせですね、韓国に帰ったんでしょう。やりたい毒ですよ。はっきり言って。だから、現代の朝鮮通信使ですね。他国でですね、泥棒しようが強姦しようが知ったことじゃないということをやり続けてきた朝鮮通信使というものが、今現代にもあるということです。この路上でですね、殴りかかったということのですね、原因というものもおそらくどこからどこまでがですね、彼らの言い分をですね、信用できるかどうかわかりません。どうせ嘘なんですよ、いつもかも。だから、こういうものに対して事実を事実として認めず、ヘイトだとか差別だとかいうふうに仕掛けるような勢力が一体どことつながっているのかということに関しても、あなたはですね、そろそろお疑いの目をですね、向けるべきだという、そういう段階に本当に来てるんですよということを、とりあえずはですね、私今日のオチだということにしておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。